三輪明宏のバラ色の人生。前半は三輪明宏バラ色の日曜日、2008年10月12日放送、ナルシストについてのお話です。それではお聞きください。
今日のお話でございますけどもね、ナルシストについてお話をさせていただきたいと思います。ナルシストと言いますとね、ちょっと最近の若い方はね、あまり使われない言葉ですね。自己愛というんでしょうかね。これナルシストのもともとはナルシサスというね、ギリシャ神話のね、少年なんですね。で、そしてね、狩りの女神がね、ナルシサスという非常に大変な美少年がいて、池のほとりを通った時にね、池の中から自分のことを覗いてる世にも美しい人がいるんで、でその恋をしてしまって、で毎日毎日朝から晩までね、その美しい人にね手を伸べて、私が手を伸べればあなたも手を伸ばしてくれる、顔を近づければあなたも顔を近づけてくれる、それなのに触ろうとするあなたは逃げていく、どうしてなんだって。でそのうちにもう衰弱しちゃって、その水の中へ飛び込んじゃって、で死んじゃうわけです。落ちてね。でそしてその落ちたところから水仙の花がスーッと咲いてきた。で、その水仙のことをナルシスっていうわけですけどね。でこのナルシストっていうののね、自己愛っていうんですけれども、これがね本当の自己愛であればね、私はおすすめなんですね。でそうじゃなくて、ただエゴイストっていうのとナルシストって違うんです。エゴイストはね、利己主義、自己主義ですね。自分のことだけ、人のことなんかどうでもよろしい。で人格的にはねじ曲がってても何しててもいいが、とにかく自分の利益だけを考えて追求している人、これは醜いですよね。その自分が醜いっていうふうに人に思われるっていうのは許せない。で自分は尊敬されるべき人間であってね、自分はそれに値する人格でなければいけない。だからとにかく人に優しく、そして謙虚で、知識があってもそれをひけなかさないでね、そして凛とした強さとか勇気とか戦う力も持っていながら、優しくしなければいけない人には弱者には優しくしていたわると。だそういうものを全て兼ね備えた、つまり全人格的な人間ね、これになろうとして、そして知識や何かも偏らないでね、政治経済文化全てのものを網羅して、でそして何を語らせてもとにかくどんな人ともお話が合うような人間でなければいけない。でそういう人間に努力して高めていく作業で、これがいいナルシストなんですね。で悪いナルシストっていうのは、さっき言いましたように、ただのガリガリ文字で自分のことしか考えない。自分のもう人からね指させるよとか何とか、そんなことはもう知っちゃがない、ね、そんなことはどうでもいい、自分が儲かればいいんだ、自分が満足すればいい、自分の欲望をとにかく遂げられればそれでいい。これはもう人から馬鹿にされてたり何かしてるとか、自分がね情けなくてかわいそうだっていうふうに思わないんですね。ナルシストの風上に設けないというんですね。ですから今度はね、嫉妬や妬み、そねみ、ひがみ、こういうものでね人を非難したり ひがんだりするんで、つまりひがむ自分っていうのが情けない。で人がとにかくお金持ちになった、いいことがあった、結婚できた、大恋愛したと、ああこれでね不幸な人が一人地球からいなくなる、ああよかったじゃないのつね、自分がねとにかく協力しないうちに人が幸せになるっていうのはね、ああ自分が一つ肩の荷が下りたと、まあよかったよかったと、はい本当にようございましたね。でそういう人っていうのが、つまり自分も自分を愛おしく思えるし、自分自身が、はあ、立派な人だなっていうふうに自分を尊敬できるでしょ。自分を尊敬できると自分をね愛おしく感じるんですよね。それは本当のナルシストですよね。ところが人は不幸は蜜の味でね、えあいつ幸せになった、あなたいい男捕まえて、いい女捕まえて、足が長い、自分より足が長い、顔がいい、自分よりいいも持ち物持ってる、いいとこに住んでる、悔しい、畜生、火事でもしてやろうかしらとかね、で足でも引っ掛けてぶっ倒してやろうかしらとか、で結局これは非常に醜いですね、汚らしい。 そういう汚らしい、それはただのエゴイストで、こういう人に嫉妬する自分っていうのがね、いかに醜いかということに気がつく。でそれがとにかく素敵な人になる一歩なんですけれどね、なかなかね、そうは言ってもね、行いがたしでね、日蓮さんとかね、お釈迦様とかね、キリストさんとか、みんな苦労して一生懸命自己を磨いたんですね。ですから道は遠いですわ。
後半は三輪明宏バラ色の日曜日、2015年11月1日放送、20世紀前半に活躍したフランスの女性画家マリー・ローランさんについてのお話です。それではお聞きください。
皆様ごきげんよう。ボージュール、メダミエメシュー。三輪明宏がお送りいたしますバラ色の日曜日の時間でございますよ。では早速皆様からのお便りをご紹介させていただきたいと思います。皆さんボージュール、ボージュールマダム、毎週日曜日ロマンティックなこの時間を楽しみにしております。さてさて、私の住む府中市の美術館で今フランスの女性画家マリー・ローランさん展が開かれています。皆さんはマリー・ローランさんはお好きでしょうか。ぜひお話を聞いてから美術館に行きたいと思います。そうですね、マリー・ローランさんの思い出と言いますとね、1990年にね、池袋にございます東京芸術劇場、そこがねオープンするんで、何か作品室で芝居をやってくれないかって、じゃあ出るのはダメだけども演出して台本書いて新作でっていうことでね、つまりマリー・ローランさんの物語でね、で島田陽子さんがマリー・ローランさんの役でね、その恋人のあのギョーム・アポリネールの役が清水浩二さんだったんですね。で演出させていただいて、でおかげさまで評判良かったんですけれどもね。で私マリー・ローランさんの絵が好きなのはね、はっきり線を描いたりとかね、朦朧画に近いんですね。ぼんやりしてて、でそこがまた情緒的で素敵なんですけどね、東郷誠司さんのね色と似てるんですね。で東郷誠司さん二課会の大御所でいらしたんですけどね、この方も美しい女の方ばっかり描いてたんだけども、この方はマリー・ローランさんの影響を受けたみたいですね。でちょうどその頃にパリにいらしたんですよ。マリー・ローランさんがねピカソやね、ジョルジ・ブラックやないかと活躍してた頃に、でそれでピカソなんかもね、ジャン・コクトーなんかと一緒にいろんな芸術活動してね、で絵ばかりではなくて舞台美術であるとか絵本だとかね、本の装丁をやったりとかね、向こうの芸術家ってありとあらゆることを試してやってたんですね。それを東郷誠司さんが日本へ帰ってきてやろうとなさったら、そんなに金が欲しいのかってで日本の画壇からね、印象的なところが突っ込まれたってそうおっしゃってましたけどね。で東郷誠司さんのねご自宅にね、マリー・ローランさんの小さなね本物の絵が飾ってありましたんですけどね、私盗んでこようと思ったんですけどね、泥棒になるのでねやめました。その詩人の業務アポリネールっていうのは、まあ恋人でね、いろいろごたごたあったんですけども、結局別れた後ね、アポリネールはねローランさんを忘れられなくて、ミラボーバシという詩を作ったんですね。スレポミラボークルラセーヌ、シャンソンにもなってるんですけどね、ミラボーバシっていうねシャンソンの歌でいろんな方が歌ってます。とても叙情的ないい静かな歌です。ミラボーバシの下はセーヌ川が流れ、我らの恋が流れる、私は思い出す、悩みの後には楽しみが来ると、というふうな詩でございますけれどもね、情緒転面としたそういう時代っていうのは本当に素敵ですね。またそういうね詩人とか芸術家の集まりとか交流とかが ね、世の中でね、もてはやされて大事にされる時代が来ると素敵ですね。でマリー・ローランさんについてねお話しさせていただきましたけれどもね、絵描きさんというのはそれぞれ人格が出ますでしょ、好みとかね、その方の人間性、心象風景が表に出て視覚化されたものが絵なんですよね、絵とか彫刻で。マリー・ローランさんはそういうふうなふわーっとした絵が描いてて、で人柄もねそういう人だったんでしょうね。とっても複雑な人だったみたいですけれどもね、まあ絵描きさんというのは皆さんね複雑な性格なんですよ。単純な方ってあまりいらっしゃいませんね。で私も頓郷先生さんとかね、岡本太郎さんであるとか、また素晴らしい叙情画家の中原淳一さんとかね、まあそういった有名な方々ともお付き合いさせていただいてましたけどもね、本当に人柄が優しいロマンティックな方ですけどもね、何かどこかがね非常にこう癖が強いっていうんでしょうかね、まあ向こうに言わせれば私もそうなんですけれどもね、そういったところがね味なんですよね。とっても面白いんですよ。でロランさんの絵っていうのはやっぱりそういうものだと思いますしね。で東郷誠司さんの絵とねどうもダブるんですね。でその他にね初山茂というね日本の童話な動画ですね、子供たちの絵本なんかをね随分担当して絵本を出してましたよ。綺麗なね朦朧画でね線がなくてね色だけで表現するような絵なんですけど、で初山茂っていう人で、この人もその流れの一人ですよね。でロマンティックです。もっとねああいう人たちがね世の中でね日常的に若い子とかねお年配の方にもね知名度が上がって、で生活の中にそれを取り入れたりね、部屋の中に絵を飾ったり、何かそれで、ヒントを得て家具や調度品をね作ったりカーテンを決めたりというふうになるとね、古き良き時代の美意識を生活の中に取り入れることができると思いますよ。ぜひよろしければお試しになっていただければと思います。
三輪明宏のバラ色の人生では、リスナーの皆様から番組の感想や三輪さんへのメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて小文字でバラ色@tbs.co.jp、 バラ色の綴りは BARAIRO です。たくさんのお便りお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する街裏ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。